始まりました。市川誠のガリリティカ FM よりお送りしてます。クレヨンイターの市川誠です。はい、本日は2019年11月の23日収録でお届けしてます。
はい、はい、すいません、ちょっと
はい、第1回第2回と同じ日ですね。
同じ日ですね。3本乗りです。
まさかの3本。2本で終わる約束だったのに。
そうですね、もうなんなら1本取れればいいぐらいの重さですけど ね。はい、あのラジオ面白いですよ。皆さんもポッドキャストなんか流行ればいいなと、うん、なんかアメリカで流行ってるの知ってます？ポッドキャストが。
知らないっす。
なんか自分でやりながら全然そう、僕はラジオすごい興味持ってて、だからこうやって FM 局とかやってるんですけど、なんか LA とかの友達とかと話すと、うん、こっちで YouTuber が今すごい、うん、いろんな芸能人とかも始めたぐらいの、テレビの人とかもぐらいの感じで、向こうで言うとなんかポッドキャスターみたいなやつが出てきたりとか、ポッドキャストで本当収益上げてる人がいるとかぐらいなんか流行ってきてるらしくて、
なんかアメリカでラジオっていうと、そのもともとカレッジラジオだったりとか、なんかもう80年代90年代からそういう文化が根付いてるイメージがあるけれども、なんか改めてポッドキャストで上がってきたっていう。
そう、なんかポッドキャストが流行ってるってこの前会った友達は言ってましたね。 LA 在住で、あのアメリカ人です、もう地元の人ですね、はい、は言ってて。
そうなんだ。
なんかその今まではツイッターとかでこう意見をする人が多かったんだけど、政治の人とかビジネスの人とかもポッドキャストでも直接声で言っちゃう、意見を発しちゃうみたいな人が多くて、そこから流行り始めたのかなみたいなことをその友達は言ってましたけど。
ああ、でも日本でもあれですよね、はい、そういう有名人が稼いでる人とかが、
はい、
ツイッターで言うとただ一言だと炎上しちゃうから、
はい、
YouTuber になったりニコ生で配信したりしてわざわざ説明するみたいな流れが出てきたのが、向こうだとポッドキャストになってるよっていう流れなんだ。
ですかね。
なるほどなるほど。
あとなんかまあ本当か分かんないですけど、アメリカの方がだいたいこう5年から10年こうなんか流行りが早いみたいな聞くじゃないですか。それの感じで言うと先に流行ったのかなみたいな、勝手に思ってます。
っていうか勝手に日本がずっと真似し続けてるだけだろっていう。
まあ確かに確かに。
進んでるんじゃなくて真似してるから遅いんだろっていう、
フォローしてる状態になってるって感じです。
そんな気はするけど。で、うちらはしっかりアメリカさんのフォロワーになってポッドキャストを始めてみたと。そういうことですね。
そういうことで、ついこの間アメリカの友達に聞いて早速やってるみたいな。
はい、アメリカフォロワー、はい、アメリカ万歳、
万歳
市川誠のガリでございます。
はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。
じゃあ今日ガキさん、今日はどんな感じで、
テーマね、なんか、まあ、前回こなんかこう人は囚われてるのか的な、なんかちょっと哲学っぽい話題になったじゃないですか。で、まあ、普通だったらそういう話題ちょっと知りやすすぎて避けたいんですけど、せっかくなんでもう行くとこ行ってみようかみたいな、もうちょっと3回目で飛ばしすぎな気もしますけどね、
はい、
まあまあ月並みですけど、これもお金の話ね、お金って結構まあ日本先進国で資本主義だから囚われやすくないですか。
お金、お金が全てみたいな感じ、
風潮は
世界を生きてますよね。
そうですよね、お金のとの付き合い方はどうですか。
とお金についてどう考えてますかと質問されるならば、
はい、
お金は僕にとって選択肢です、
はい、
と答えることにしてます。
はい、というのは、
というのが、
はい、
一番心理学的に評価される答えだっていうのを僕はもう読んでしまったので、その通りに答えた、はい、
なるほどね。
でも、実際にでもあの、はい、僕今の僕も本当にそういう心境には至ってるんだけれども、
はい、
あの、選択肢だよね、
うん、
お金が全てじゃないし、
はい、
お金のためにどうしようじゃないけれども、
うん、
もしお金があったら、
はい、
この人に薬買ってあげられたのに、
うん、
お金があったらこの人を助けてあげられたのに、お金があったらここでこの機材導入できたのに、っていうその選択肢が増える、
はい、
そのためのツール、
はい、
選択肢をもたらすツールなのかなって思うから、
はい、
まあ、あるに越したことはないと思うし、
お金なくなる、もしなくなる状況になったら怖いですか、
僕はずっとお金を持ってた感覚がないというか、いや相対的に、
はい、
相対的にお金を持っていたことは僕はないです。
はあ。
まあ簡単に言うとみんなより周りに比べてずっと貧乏だった人生を送ってきました、
はい、
と思うんだけど、
はい、
それでも不安はあんまり感じてなかった今までは。
じゃあもうあんまりないっすね、関係なさそうですね。
でも不安になりだしてきたから、はい、最近、はい、正直
は何です、
何なんだろうね、
はい、
分かんない。
あ、
まあ、不安になりだしてきたからちょっとおじさんになってきたかな、はい、思考がやべえかなみたいな、
あ
不安になってる場合じゃないよなみたいな、
はいはいはいはい、
ところも、まあまあ、もともとそのじゃあ貧乏だった時代に、はい、ある意味そのお金がなくてもポジティブでいられたっていうのは、はい、当時はある意味お金を汚いものだと思ってたというか、金持ち悪いやつみたいな、
はあはあ、
で金がなくてもこういう風に楽しくできる自分は、はい、頭がいいし、はい、いい子みたいな。
ああ、そう、何歳ぐらいの時ですか。
何歳だろうね、小学生とか。
早すぎじゃないですか。早いっすね。
なんかそういう感覚があって、はい、そういう感覚の中で生きてきたから、
はい、
お金がないことの方が良かったんだけど、
は
あ
は
あ、まあ、いろいろ勉強したり、はい、大人になっていく中で、
はい、
お金は悪いものじゃないと、
うん、
お金はあるに越したことがないし稼ぐのはいいこと、
うん、
でお金はやっぱその対価だったりその人の価値をある意味証明していくための証明書だったりしていくものだと思うから、信頼、
はい、
信頼書だったりもすると思うしっていうことで言うと、お金は稼いだ方がいいんじゃないっていう考えに今だんだんシフトしていって、
うん、
そうなると考え方だけシフトしたけど、
はい、
現状としてお金は増えていってない、
うん、
僕がいて考えだけがシフトして環境が変わってないから、
はい、
ちょっと不安になりだしたな今みたいな感じかな。まあ、だからこれからは稼いでいきたいですね。よろしくお願いしますガキさん。
まあもちろんもちろん、はい、こういう活動がどこでつながるか分かんないですからね。
そうですね。
ただなんか、まあ、もう今2020年にもうそろそろなるじゃないですか、なんかお金の価値どんどん下がっていく感じしませんか。
あ、
なんかそう、紙切れにより近づいていくというか、まあ金稼ぐ必要なくなっていくんじゃないかなみたいなの、
確かに
思う節があって、
今までよりもお金がなくても楽しい人生が送れる世の中にな、は変わっていってると思う
ですよね、
う
ん、なんかすごい最近こう例えば家賃もなんか定額で家具も定額でみたいな、なんかああいうサービスもすごい増えてて、コストめっちゃ下がっていくじゃないですか、うん、なんか
田舎にいてもネットがあれば大して変わらない生活を送れるしね。
そうそうそう、うん、東京にいる意味も全然なくて、こんな、この部屋でも家賃がこれだけするみたいな、さっき言いましたけど、まあ、多分そんな価値ないじゃないですかこの物件に本当は。
すごいすごいいい場所だもんね、
はい、でも釣り合ってないですよね多分本当価値とは、だからなんかお金のなんかこう概念みたいな吹っ飛んでいっちゃうのかなみたいなのも思ったり個人的にはしますね、
うん、はい、お金が吹っ飛ぶより先に国家が吹っ飛びそうなような気もするけどね。
あ、でも本当まさにそれで、うん、その多分国イコールお金みたいなところあるじゃないですか、うんうんうんうん、その紙幣がなくなったら国じゃなくなるというか、
うんうんうんうん、
だから国もお金もなくなっちまうんじゃねえかみたいな、うんうんうん、てかまあなくなっちまえばいいと思うんですけど本当はね、まあ、そんな生きてる時代にどこまでそこにたどり着くか分かんないですけど、国家の滅びみたいのはなんか考えられますよね。
まあ、国がまとまっていく流れは絶対に変わらないと思う、
はいはい、
国の数はどんどん減っていくと思う。
やっぱそうですか。
それは間違いないんじゃないかなと勝手に思ってるけど、はい、いろんな頭いい人たちがそういう風に言ってるから、はい、それはそうなんだろうと僕は、とりあえず鵜呑みにして、
はい、
けどどうなんだろうね、資本主義が僕らの生きてる間に壊れるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなって言って、
うん、
もし壊れるとしたら消費主義は壊れるかもしれないなっていう。
あ、
あの消費主義と資本主義が今表裏一体になってるって、
はいはい、
まあ、それぞれの言葉の意味もそこまでよく分かんないって喋ってるけれども、
はい、僕も分かってないですけど、
はい、 なんかこう今までは資本主義を活性化させるために消費主義って言って、
はい、
どんどんいいもの買いましょうって、
うん、
これも素晴らしいよあれも素晴らしいよって言って、
まあ、欲しくさせて持ち家買ってみたいな、うんうんうん、
は
い、
で昨日までは知りもしなかったものを、
はい、
今日欲しいと思って買うみたいな、うん、昨日まで知らなかったんだったら明日以降だっていらないでしょっていうものを欲しくさせる、
確かに
そういう世の中が、はい、今あるけれど、
はい、
その消費主義はなくなっていくかなこれからはって、
あ確かに
なくしていけるのかなっていう、
はは、
本当におもろいものはこれでしょうとか、うん、これだけあればいいでしょうっていう、うん、考え方をもっとガツガツ言っていける表現者とかがアーティストが出てくれば、はい、それこそ変わってくると思うし、
でもそうするとこうキュッとこうミニマルになっていきますよね、みんなの生活が、
うん、多様性を富みつつのミニマルかもしれない、うんうん、
なるほど、なんか いきなり結構なんか難しい話しちゃいました
ね。ちょっと調子こいて、はい、調子こいて喋ってるから、
はい、
まあそうだね、こうやってガンガン調子こいて喋っていこう、
まあ、
なんで間違いがあったらぜひリスナーの皆さん教えてください。
本当そうですね、
はい、
まあ、一方で、うん、めちゃくちゃ金持ちは金持ちにどんどんなっていくじゃないですか、うんうんうんうん、多分貧富の差がバー激しくなっていってみたいな、うんうん、そうなるとそうなってもいきますよね、まあ、でもだからそうなると要は、多分ミニマルになったそのお金そんなかからずに生きていけるみたいな人たちがバーってこう一般人は増えてって、うんうん、多様性が増えてってでそうなるとお金がまあそんなにかかんない自分の好きなことができる自分の好きなことだけに没頭していくみたいなこう時間を求めて時間を増やしていく、
うんうん、
で従来型のこうサラリーマンとか終身雇用スタイルじゃなくなっていき、
うん、
なんかみんななんとなく生きていけるようになるみたいな、うん、生活コストを抑えてでみんなめっちゃ暇になるみたいな、うん、そういう流れになるんじゃないかなみたいな、
うんうん、なんだっけ、はい、あるよねその、はい、実際にそういう政策しようとしてのあるよね、なんだっけ、
あれベーシックインカムですか、
うんうん、
はいはいはいはい、フィンランドで去年ぐらいまで試してましたね、
うんうん、
はい、
あもう終わったんだ、
一回なんか中断したニュース見ましたね、12月ぐらいで去年の、
どういう結果が出たんだろうね、
何なんだろうな、まあ、多分あれってその資本足りなくなるじゃないですか、税金ガンガン上げないとその財源がないというか、
うんうんうん、
その辺のバランスがまだ取りきれないんじゃないですかね、ちょっと僕も全然詳しくない経済のニュースじゃないですよこのラジオは、
はい、そう素人が勝手に経済を、
はい、
想像してるっていう、
そう経済とこう
経済を妄想してるっていう、
はい、流れをいやでも面白い話題だと思います、なんか、
うん、
そうで日本はこうちょっとまだまだあれですよね、そこには遠そうですよね、
うん、
労働スタイルがすごい染みついてるんでまだまだ、
確かに
今もやってるでしょ、新卒就活みたいなやつ、
うんうんうんうん、
あれとかがまだ全然流行ってるんで、
就活したんだもんね楽器さんは、
僕は就活して就職しまして3年間サラリーマンやりました、はい、
えらい3年間、
まあ、で3年のうち2年ぐらいは病欠してました会社に申請して病気ですとか休んでたんですけど、はい、そういう時期もありました。
就活どうでした、就職した後じゃなくて就活、
ね、就活はめっちゃ楽しくて、その単発で捉えると要は面接して、
うん、
そのクリアしていくゲームじゃないですか、嘘ついても別にバレないし、
うんうんうん、
そのいいように見せるだけの形なんで、うんうん、ちょっと喋れれば受かるんですよね、うんうんうん、どこでも、
うんうん、
それめっちゃ楽しかったですね、
なるほど、
はい、ゲーム感覚でしたね、
なるほど、はい、僕全く同じように捉えて就活を、はい、同じように捉えた結果、はい、つまらないと思ってしまって、
はい、
くだらないと思ったというか、
はいはいはい、
でなんかその就活生同士で待合室で何社ぐらい受けられましたみたいな気持ち悪い会話とかもあったりする中で、うわ、なんでこんなレースに僕は参加してるんだろうって思って、気持ち悪すぎると思って、いや結局何言ったところで本当の僕を見てくれてないじゃんと思って、それこそ当時思ったのが、当時はミクシに僕は本音を書きまくってたから、
はい、
全員ミクシ ID を、はい、企業に送る、それで 就活終わりみたいな、でこいつは何考えてるかが、何を軸に生きてるか、どういう友達、どういう関係を築いてるかが分かるみたいな、
はいはいはいはい、
それをなんか AI でさーっとやってふさわしいかどうかを決めるみたいなことをやってくれたら、
はい、
僕の価値を分かってもらえるのにみたいな、
確かに本質が見れる形ではないですからね、就活とか、
そうそう、はい、そう、だから こんなくだらないことは僕はやりたくないぞと思う、
間違いない
で、はい、まあそういう甘やかしを自分に言いつつドロップアウトしたかな途中。
ああ、めっちゃその判断がその時点の年齢の時にできたっていうことがすごいいいと思います。財産だと思います。僕はその先まで考えられなくて、それがめっちゃ楽しくてハマって、でどこの企業でもいいからこうなるべく点数高めの企業行け、企業の内定取るゲームみたいなんでいっぱい取って。どれにしようかなみたいな、選ぶみたいな、もうトランプみたいな感じで出てて、そこだけしか見てなかったんで、入った後に真子さんのようにその入った後に気づきましたね。
でもそれどっちかっていうと、
はい、
今この場での発言力というか説得力で言えば、ガキさんの方が、リスナーはガキさんの言葉の方が届くと思うんだよね。俺はこうやってみました、
はい、はい、
実際ちゃんと受かりました、努力しました、
はい、
そこを通過したけど意味がなかったです、
はい、
っていう方が、はい、なんかもうちょっと噛み砕くと、
はい、
勉強なんて意味ないんだよ、あんなに机にしがみついてたことに意味ないんだよっていう言葉を、
はい、
モヒカンの革ジャン、病ジャンのなんか勉強したことない中卒のお兄ちゃんが言ってるよりは、
はいはいはい、
東大とか卒業して、はい、なんかいろいろやった人が、
あ、まあまあそう
ですね、結局勉強なんて意味なかったからしなくてよかったよって言った方が、
はいはい、
説得力があると同じように、
うん、
いい企業の内定もらったガキさんの方が、
はい、
説得力あるんじゃないっていう、でも、でもここでまあ対照的な2人が同じことを言ってるんだから、はい、リスナーのみんなにより、はい、なんかね、
そういう、
そういうレールに乗ることの、
はい、
だけが人生じゃないんだよっていうのは伝わればいいかもしれないなという、
なんか今の勉強の話とかで思うのが、
うん、
勉強が意味ないわけじゃないけど、
うんうん、
学校の感じ良くないじゃないですか、宿題とか出してくるじゃないですか、うんうんうん、夏休みとかに小学生に対して、
うんうんうん、
あれとかも最低じゃないですか、
宿題意味ない説が今科学的になんか立証されまくってるらしいよ、
はい、いやもうあって最低でしょその子供の遊ぶ時間を、うん、その勉強っていうのはあれもよくわかる、宿題で奪うなんて意味わかんないじゃないですか、もう家帰ったら自由にさせろよってすごい思ってたし、
うんうんう
ん、なんか、まあ、意味ないじゃないですか。で就職活動とかの話に戻ると、まあ、転職でもそうですけど、うん、面接って本質が見れないじゃないですか、
うんうんうん、
その1対多っていうか、も
う
大人数いたら大人数でやってるし、
うん、
企業も何人もの採用面談面接官を用意して、うん、受けてくる学生も何千人もいてみたいな、
面接官全員アマチュアだしね、
そうで面接官がなんでダメかって言ったら担当者じゃないですか、ただの、
うんうんうん、そう
そいつらは別にそこの社長じゃないじゃないですか、
うんうん、
社長だったら真剣に自分の会社が潰れないようにいい方向に行くように考えて採用すると思うんですけど、一平社員が人を見定めて採用したところでそのただの仕事じゃないですか、そいつらとって、
うんうんうん、
マジで意味ないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
その担当者っているじゃないですか、ちょっと愚痴になるんですけど僕フリーランスで映像の仕事とかって獲得するときに、うん、まあ、なるべくデザイナーとかその直接その力のある人から仕事をもらうようにしてるんですけど、
うん、
じゃないにせよ結局担当者が出てくるじゃないですか、
うん、
でその一番下の下っ端の平社員が僕らの相手をして、うん、次回この撮影お願いしますとか、この映像こういう風に修正してくださいとかって担当者がいろいろやってくるじゃないですか、うん、で担当者は結局上に言われてそれをやってるだけじゃないですか、うんうん、で担当者と話してても話が進まないというか、
その人に責任を取る、
はい、そうつもりがないから、そいつ自体が、うんうん、みたいなところで、
その人は悪くないんだよ、その体制がしょうがないだけ、
はい、
うんうん、
みたいな、だからそうですね、本質的じゃないですよね、その辺の仕組みは全部、
うんうん、なんだろうね、
はい、
なんかその意思のコピーとかができればいいんだけどね、はい、その社長の意思をコピーするとかさ、
うん、確かに、
で その話でちょっと今話したくなったのが、
はい、
ブラック企業、ブラック企業
ありますね
っていう言葉について、
はいはい、
ちょっと世の中が思ってることと逆のことを言いたいところがあって、
はい、
もちろん良くないブラック企業はあると思うし、そこに 犠牲になってしまったあのとても残念な方もいると思うんだけれども、
まあそうですね、
はい、一旦それを無理やり棚に上げさせてもらって話したいのが、
はいはい、
ブラック企業ブラック企業ってそれ望んだんじゃないのって、その入社した人に対してっていうのがちょっとあって、
うん、
あの僕が社長の立場で考えると、うん、その嘘、入社時点で、はい、契約時点で嘘をついてたんだったら会社が悪いと思う、
はいはい、
し、あのもしそういう嘘があるんだったら、はい、ブラック企業ブラック企業ってツイッターに愚痴を投稿するんじゃなくて、あの真っ当に訴えれば勝てる話だと思う、契約と違うんだったら、
うん、
で実際はそうじゃないんじゃないかなと思って、どっちかって言って嘘ついてるのはその面接ゲームで、はい、就活ゲームで、はい、ペラペラお前が嘘ついたんじゃないのっていう、
いやそうっすよね、
あの、はい、俺はこれだけやる気があってこういうことができてこういう風にしますって言って、うん、ああそうなんだ、じゃあぜひやってくれよ、
うん、
って言ったけどそこまでやる気なかったから、うん、みたいな、
うん、いや本当そうですね。
そうで僕はバンドとかをやってても思うけど、
はい、
あのオーディションとかもしたことがあって、
はい、
あの人によってやっぱりこれだけやる気がありますっていうのを持ってくる、
はい、
持ってくる感覚はすごく感じるし、
はい、
あいつ持ってたんだっていうのを後で気づくこともあるし、
うん、持ってくるって盛るってことですよね。
そう、はい、あのかね、顔を盛る、盛れた写真撮れたの盛る、
はいはいはいはい、
そうモチベーションを持ってくる、能力を持ってくるみたいな、
うん、
でその能力を盛るのはまあ成長できるからいいとして、はい、モチベーションを盛るのはすごく良くないことだなと思って、
あ確かに、
でこう、うちはこういう会社でこういう風になっていきたい、
はい、
その力になってくれますか、はい、はい、やりたいです、はい、って言ったんだったら、
はい、
その会社の成長のことを第一に考えてほしいし、
うん、
会社だったりプロジェクトだったりバンドだったり、
はい、
それは一緒に夢を追う気持ちがあるんだったら、
はい、
で一緒に夢を追う気持ちがなくて従業員でぶら下がってる人からしたら、
はい、
それは残業なんてしたくないじゃん、
したくないですね、
けどその会社のためになる、これやった方がいい、ここ踏ん張った方がいいっていう気持ちがあれば、
はい、
むしろそれがいいストレスになってポジティブなパワーで頑張れるような気もして、
うん、
だから世の中のブラック企業ブラック企業って愚痴ってる人の大半はもしかしたらぶら下がってる人、ぶら下がりたいだけの人が言ってる愚痴なだけなんじゃねえのかなって、
うん、
すごくいろんな人に怒られそうだけど、
いやでもあながちそうだと思います。なんか、うん、こう知り合いのカメラマンの人が言った言葉で結構真理得てるなと思った言葉が、うんうん、その人生こうなりたいようにしかならないみたいな、うんうん、人はこうなりたい方向にしか行かないらしいみたいなこと言ってて、うんうん、めっちゃそうじゃないですか。なんか望んでないとそこには行かないじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかどっかでそこに甘んじてるか望んでるか、うんうん、これでこの感じでまあしょうがないみたいな、
うんうん、
全然これそんなに良くないけど、まあ他にあえてじゃあここから飛び出るかって言ったらそういうこともしたいわけじゃないみたいな、
うんうんうん、
だからなんかド M なんじゃないですか、
ねね、
なんかまあ日本人ド M ですよね、ド M スタイルのなんかライフスタイルの人多いですよね、
うん、
はい、
耳が痛い人多いだろうな、
うん、
まあ、こうやって話してる僕らもそういう部分持ってるもんね、
はいはい、まあそうですね、はい、
なんか無意識に諦めちゃってたりね、
うん、
うん、
全然大丈夫なのに本当は、
うん、やりたいことやろうぜみんな、
はい、ガリ
ガリガリ
はい、
うん、
じゃあ今日はお時間もこういうところなのでまたちょっと今日の一曲で締めさせていただきましょうか、う
ん、はい、
じゃあ最近はありますか、なんか
今日はまた最近じゃなくて僕らの出会いというか懐かしい曲でゆったり、
はい、あ大阪で聴いてた、そうっすね、はいはいはいはい、
ちょっと今飛ばしすぎた気がするんで、はい、みんなにこの曲聴いて落ち着いてもらいたいと思います。で聴いてください、ライオープン。
I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this place.